んどの人にとってはゴールデンウィーク明けのまるっと1週間平日だった週だったんですよね、今週はきっとね。私はね、その本当先週1週間がもちろん週末はね楽しく劇団チリのフェスティバルな1日もありましたけど、もうほぼなんというかゼロに近い時間だったので、なんかやっとこうちゃんと動ける1週間また戻ってきたなという、なんだろう、安心感とかそういう感じで黙々とやるべきことをやるみたいな、そんな1週間でございました。うん、暖かくなってきたなと思って油断すると夜がめっちゃ寒いんですよ。うん、ね、まだだから一日こう出かけなきゃいけない時はさ、結局やっぱ上着やっぱあった方が良かったなとかさ、そういう感じのちょっとね、体温調節じゃないや、着るもの調節が難しい、でも心地の良い季節にはなってきておりますね。そんな2026年5月15日金曜日、今週も1週間お疲れ様でした。石井萌の今週はこれでおしまい。収録ラジオの振り返りです。5月11日月曜日の絵本の話は海のお化けオーリーという絵本のお話でした。私が生まれるもっと前に誕生した、もう昔から日本でもかなり有名な絵本だと思うんですけれどもね、今でも読める機会はありますので、ちょっと品切れ、販売はしてないみたいですけど見つけてほしいな。あとね、ちょっとそうこの回の中に入れられなかったんですけど、この絵本の見返しがね、このねオーリーと、まあ、オーリーを取り巻く人間だったりお母さんとかね、なんかいろんな絵がこうわーっと描かれている見返しなんですけど、こう全部本編を読み終わった後にもう一回見返しを見るとね、これがこの本のオーリーの物語のダイジェストになってるんですよね。うん、そうだからこう読み終わった後にもう一回見返しを見るとこうグッとくる、うん、表紙ちょっと怖めだけど怖くない。私はもう子供の頃の自分にそれを強く言いたい。いやでもなんか友達に言われた気がするの、読んだ友達に怖くないんだよこれって。でもなんか信用しきれなかった私は、ごめん、友達にもごめん。読んでみてくださいませ、大丈夫、怖くない、めっちゃいい話だし、読み終わってからあの表紙見るとすごく可愛く見えるオーリーが、うん、そんな絵本です。そして5月13日水曜日の週の真ん中水曜日は突然お休みをいただいていた理由をこっちでお話ししましたので、今日は特にお話はしません。いやーでも早めに戻ってこれてよかったよかった、本当にね、早めにここに戻ってこれてるっていうことは私の生活も早めに元に戻ってきたっていうことなんでね、本当に一安心ですね。これあれですね、まあ、いつまでラジオトークで続けられるか分かんないけど、音声コンテンツというものを私が続けている限りはあれだね、生存確認にもなるね。何にも言わず更新が途絶えたら何かあったと思ってください、うん、って言っとこうね今のうちにね、うん、また万が一ねちょっといろんな何かがありましたら、まあ、ラジオトークのつぶやきで主にはごめんなさいって発信すると思います。他の SNS にまで大々的に発表するようなことでもないだろうと思っているので、ご心配おかけしました。そして1週間ぶりにまたリスナーで戻ってきてくださっている皆様、本当に本当にありがとうございます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあ、そんなわけで私の今週の1週間はとても活動的に過ごしておりまして、まあ、まずはね、先々週の金曜日にもお知らせしておりました5月10日の劇団チリ小さな演劇フェスティバルが無事に終演いたしまして、本当に楽しい一日だった。そう、お昼は子ども食堂をやっておりまして、子ども食堂と子どもたち向けの即興のワークショップをやる時間がありまして、その後3時に即興の穴、いつもの私も参加させてもらっている即興の公演があり、そして6時半からは短編の公演がありと、そういう流れだったんですけど、何がすごいってね、本当主催のアンさんもノートに振り返り書いてくださってるんですけど、出演者が3時の回と6時半の出演者で、そのいられる人、時間がね、その早くからいられる人たちみんなで子ども食堂の準備して会場の設営とかもしてっていう一日だったんです。アンさんもね、即興中は MC というか進行もやってらっしゃるので、その演者側として数えるとするならば、完全にスタッフオンリーという方はほぼいなくてですね、今回出演者が子ども食堂の料理も作って、でその後の時間も軽い軽食振る舞っていたので、それも準備して、で受付もやって、会場の準備、椅子こう置こうとか、なんかご飯の時はこうして、ワークショップの時はこうしてとか、それみんなでお話ししてっていう、本当にもうフェスティバルでした。フェスティバルはやっぱね、大きさ関係なくフェスティバルっていうだけで準備側はねフル稼働ですからね。でも本当に何だろう、お子さんたちがねとにかくキラキラしていて、それで結構一日の活力を私はもらえたなと思っていて、でまあどうしてもそのご飯を作っているチームの方にフューチャーされるよねそりゃと思ったんですけど、アンさんのノートを読んでグヌヌってなってるんですけど個人的にはね、どうしてもこう、でも私は実はこの日はまあキッチンの方に立つ可能性も考えてエプロンとかももちろん用意して行ったんですけど、最終的に結局ずっと、ワークショップのアシスタントと自分の出演する3時の公演以外は受付側にずっといまして、子ども食堂の受付からずっと6時半の受付までずっとそっちにいまして、今回はずっと丸一日制作さんがついてくださっているわけではないので、そっちも演者がやってたんだよっていうのは結構、まあ個人的には自分が やってたからだけど、結構声を大にして言いたい大事なんだよ制作さんって、受付に人がいないと子ども食堂の整理券は配れないんだよぐるるみたいな、なんかちょっとねそんな気持ちも若干ありつつ、ここでしか喋りませんけれど本当に私はね、各演劇に限らずライブとかもね、本当に受付周り、設営運営周りの方々がないと公演は成り立たないと思っておりますので、本当に他の公演では非常に感謝しております。大事なポジションを任せてくださってありがとうございます。でもまあそれもあって、みんなが頑張って作ってくれたご飯はほぼ食べられなかったという悲しみはありましたけれども、食べる時間なくてないだろうと思ってコンビニでパン買ってきたんで、合間の時間に片手で食べながら準備しておりました。いやでも楽しかったんです本当に。またそのお子さんとのこういう時間もなんか やりたいなって思ってるしね。いつものお休み絵本もありますけど、お休み絵本は今月は5月20日に私出番ありますけれど、うん、なんかこうリアルに皆さんと子供たちと出会えるのはやっぱりすごく楽しいし、私自身にもすごく刺激があるなと思って良い時間でした。ありがとうございました。うん。あ、そう、私の友達の親子がね来てくれたんだけど、そのご飯を作っている人たちが舞台上にその後上がるっていうこと自体も子供たちにはすごく、自分のお子さんに関してその、うん、すごく新鮮に刺激的に映ってたみたいで、それもとっても良かったっていう風に言ってくれて、だから私たちの苦労がすごく報われたなと思って私はキッチンにはいなかったんですけど、でもまあね、同じくだからスタッフもやってそのまま舞台に立つっていうのもこういう企画の時にはとっても良かったのかなと思っていて、うん、今日だから今回来られなかったという方もぜひぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。今回もね、お子さんだけの時間だけではなかったので、大人だけでも参加できる時間もありますので、今後ともぜひ何かある時に、私が参加できる時にはお知らせさせてください。またちょっと残りが少ないんですけど、もう X の方には投稿しましたが、今東京芸術劇場のシアターウエストでジャンレノのソロパフォーマンス、ラクダという一人芝居の公演をジャンレノ氏がやっていて、私はちょっとそれを今日見に行ったんですけど、とんでもなく良かったです。ジャンレノはもともとね演劇の人なので、なんかその辺も込みのご自身の反省を語る公演だったんですけど、これ演劇の人にもすっごい見てほしいなと思って、すんばらしい週末でございました。というわけで今週はこれでおしまい。良い週末を。